会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日までの10回にわたってスペシャルバージョンでお送りしています。題して会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共。あなたは新しい公共という言葉をご存知ですか？子育て、環境、まちづくりなど私たちの身近な分野で市民、NPO や企業などのさまざまな団体が地域の問題に取り組んだり、住民のニーズに合ったサービスを提供するなど、みんなで支え合う仕組みを作っていくことです。この時間はそのような新しい公共を知ってもらうために、その担い手として活動している NPO 法人を紹介していきます。今日は NPO 法人フリースクール寺子屋代表理事の加藤千尋さんと電話がつながっています。加藤さん、おはようございます。
おはようございます。加藤です。
よろしくお願いします。さて、フリースクール寺子屋、地球の小屋とか言って寺子屋と読むわけですけれども、1996年に保護者の皆さんが中心となって作られまして、現在は熊本市中央区の国部で活動していらっしゃるということですね。いろんなお子さんは預かっていらっしゃるということなんですけれども、どういったお子さんたちが通っていらっしゃるんですか？
そうですね、年齢でいうと小学生から、学校の年齢じゃなくても二十歳以上の、いわゆる青年と言われている人たちまで、幅広く、いらっしゃいますけども、学校に、行かないという選択をしたり、あるいは、病気やあるいは体調でですね、行けないというような、そういうお子さんが中心となって、ここには通っているという状況ですね。
たくさんの方、そして幅広い方が、このフリースクール寺子屋に通ってらっしゃるわけですけれども、
そうですね、
この寺子屋の活動目的から教えていただけますか？
もともと保護者の方が作られたというのはご紹介いただいたんですけれども、その中で家にいても退屈だと何かしたいっていう気持ちが子どもたちの中にはあってですね、その気持ちをなんとか救ってあげようということで、子どもたちの心を休める居場所、あるいは子ども、学校の代わりになる学びの場所として、活動しているわけです。
そもそもそのお子さんたちは学校ここがちょっと自分に合わないなとか、それから、場合によってはいじめがあったりとか、
そうですね、
あとはもともとそういういろいろ病気を持っていたりとか、で学校になかなか通えないとか、そういったお子さんたちがずっといらっしゃってるわけですよね。
そうですね、大体学校というのは集団で育ち育むところではあるんですけども、やはり、ルールや文化がありますからですね、そこにどうしても合わない、体質的に合わないお子さんがいらっしゃったり、あるいは、昨今問題になっているいじめ、あるいは先生からの、体罰だったり、体罰と言わなくてもですね、非常にこう性格的に合わないようなのがあったりしますよね。あるいは、今問題になっているのは発達上のですね、アンバランスといいますか、障害があったりというようなお子さんがいらっしゃる場合、なかなかその集団の中に馴染めないということがあるわけで、そういったお子さんたちが、お一人一人に合わせて、しっかりと育ってほしいということで、場所を提供して一緒に活動しているというわけです。
保護者の方が作られたというお話でしたけれども、そういったお子さんたちを持つ保護者の皆さんが何人か集まって出来上がってきたんですかね？
そうですね、現在は保護者だけではなくて、教育、私なんかそうなんですけど、学校の教員の持っているものも含めてですね、いろんな人たちが集まって子どもたちを支えているということになってまして、スタッフが今6名ほどで、子どもたちを支えているということになってますね。
具体的にはこのフリースクール寺子屋で、どんなふうな活動を行っていらっしゃいますか？
そうですね、まず大きな目的としては、子どもたちがやはりですね、社会に向けて自立していただきたい、しっかりした大人になってほしいということなんですけども、今現在の大人の中にはですね、 まあ、残念ながらまだそのご本人が子どもたち自身がですねまだサボってるとかですね、あるいはその親の育て方が悪いとかっていうことをまだ、おっしゃる方もいらっしゃるんですけども、そういったことがまあ非常に、まあ、あの子どもたちや、まあ、その家族を傷つけているっていうことがですね、まあ、大きいんですね。で、まあ、子どもたちは、まあ学校に行けるもんなら本当に喜んで学校に行きたいというふうに望んでいるんですね、
うんうん、
でもやはりクラスに必要にいじめられたりですとか、あるいは先生の態度に不安を覚えたりしたり、まあ、そういったその平穏な生活が送れないような状況にある中ではやはり、安心して通えないわけですよね。はい、それなので、まあ、学校に行くとか行かないとかっていうのは、まあ、子どもたちの、まあ、一つのサインというふうに私たちは捉えておりまして、うんうん、
なるほど、
なので、まあ、そこのサインをしっかりと受け止めて学校に行くことが全てじゃないっていうことをまず子どもたちにはしっかり伝えて、うん、まず自分が元気になったりとかですね、うん、自分のいいところを伸ばしていこうと、まあ、そういうようなスタンスで活動をしていますね。うん、
そういった中で、子どもたちが、まあ、主体的に計画をするいろんな活動があるわけですけれども、はい、その中にプロジェクトというものと、はい、ゼミナールというものがあるそうですね。これどういったものですか？
そうですね、プロジェクトというのは、まあ、子どもたちが、うん、自らこういうことをやってみたいということを提案して、自分から進んで、やる、まあ、目標を立ててやるものですね。例えば3キロ痩せたいとかですね、美味しいケーキを作る、
うん、
まあ、そういった、まあ、自分で目標を立てるということが大きなポイントなんですけども、まあ、これまでもベニヤ板からですねボートを作って漕ぐなど、さまざまなものがありまして、子どもたちは、まあ、それを自分でやり遂げたっていうことで、まあ、自信を持ってですね、いろんなことにチャレンジしていく気持ちを育んでいく、ね、
それとゼミナールというのはどういうことですか？
ゼミナールは、まあなかなか、まあ、自分だけでするっていうことではなくて、やっぱり、いろんな方から教わってですね初めて分かるということもありますから、例えば英語の英会話、旅をした時の英会話をですね学びたいとかですね、あるいは虹ってどうやってできるのみたいなことをやっぱ質問されたりするわけですけども、まあ、そういった時にやはりその専門の先生をお呼びしてですね、まあ、その先生と一緒に学ぶというような形で、先生と共に学ぶやり方が、まあ、ゼミナール
ですね。なるほどですね。まあ、いわゆる普通の学校の授業じゃなくて自分の興味の持つことを教えてもらうということですよね。
そうですね、自分から、はい、学んでいこうというものを非常に大切にしています。
それからもう一つミーティングという活動があるそうですが、これはどういった活動ですか？
はい、ミーティングは、まあ実は今日、まあ、月末の木曜日にあるんですけども、
じゃあ今日ですね、
まさしく、まさに今日なんですけども、まあ、子どもたちが毎月1回、まあ集まって、来月つまり2月の活動をどういうことをしていこうかっていうのをですね、話し合ったりとか、あるいはここのフリースクールの場所の使い方などをですね、ルールを自分たちで、解決したりするために話し合うような、そういう場で、まあ、非常に民主的に自分の言いたいことをしっかり言ったり、あるいは他の人の意見を受け止めたりというようなことで、非常に大事にしている時間です。
なるほどね。加藤さん、まあ最初にちょっと言いましたけれども、まあ、一人一人いろんな理由でそれぞれ違った理由で学校に行かなくなった、行けなくなった、はい、皆さん事情が違いますよね。
そうですね。
で、そういった皆さんをこう受け入れて、まあ、今言ったような活動をしながら、はい、まあ、自分のこう興味とか活力というのをこうモチベーションを上げていくようなことをねやっていってらっしゃると思うんですが、はい、一人一人みんな違うじゃないですか。
そうですね、本当に違います。
ね、そういったお子さんたちにこう接していく時の、
はい、
加藤さんたちはどういう心がけとか気持ちで接していってらっしゃるんですか？
はい、そうですね、やはり私たち、まあ、非常にそのお子さんたちは、うん、まあ、ここに来る時点では、まあ、非常に自分に自信をなくしていたりですとか、うん、まあ、ちょっと心に傷を持ってですね、うん、いらっしゃるお子さんが多いわけなんですよね。なので、 まずはそういう人間関係を作って、あなたの味方だよと、あなたのことを考えていろいろやりますよっていうようなことを心がけて、やっぱりしっかりとコミュニケーションを取ったり、あるいは子どもたちがどういったことに興味関心があるのか、よくありがちなのはパソコンだったりゲームだったりするわけなんですけども、そういったことも含めて、いわゆる家庭ではですね、そんなのばっかりして大丈夫なのってご心配される方もいますけども、そういった子どもたちの興味関心があるところをまず認めてあげてですね、そこからまず人間関係をしっかりと、あなたの味方だよ、人間不信になっているところをしっかりと信じられるような関係を作っていきたい、そういったことを心がけています。
周りの方とか、それから学校関係者、そして、親の立場の方の中にもいると思いますけれども、基本的な道としては普通みんな学校に通うわけですよね。
そうですね、学校という制度があって、そこに通うのは、親御さんもそれが自分が通ってきた道であり、当たり前だと感じていらっしゃいますから、病気と同じだと思うんですよね。今まで健康でできていた、いろんなことが普通にできていたことが、病気になってできなくなった、そしたらやはり病気を治そうというふうに考えますよね。それと同じで、学校に今まで行けていたお子さんが行けなくなったら、やっぱりそれは治してあげよう、学校にもう一度行かせてあげようというふうに考えるのが普通なようですね、考え方として。でもそこの学校に行く行かないっていうところにあまりにこだわりすぎてしまうと、今のお子さんの現状を考えたときに、まだそういう段階ではないと、今はしっかりと心も体も休める時期に無理やり学校に行くことが大事なんだということで、車に乗せてですね、無理やり連れてっていくような方もいらっしゃったわけなんですけども、それではかえってその子どもたち の症状といいますか、現状を悪くしてしまったり、自分は今こんな状態だっていうのを分かってもらえないということで、よりその心が傷ついたりしてしまうっていうことがありますね。
なるほどね。学校に行かないという選択、その道をこうずっとね作っていって、一緒に作っていくというような感じで考えるといいんでしょうか。
そうですね、学校に行かなくてもいいというわけではなくて、子どもたちが行きたくなったらいつでも行っていいんだよ、自分でそれは決めていいんだよっていうことをしっかりと伝えていきたいと思ってるんですね。学校にもちろん行った方が自分の能力も身についてですね、いいこともたくさんあるわけです。だからそれを全然私たちは否定していないんですけども、やはり子どもたちが今は行けないっていうふうに判断している、あるいはもう体がそれを訴えているような状況の時に、無理やりそれをするのはどうでしょうかと、もう少し子どもたちの今の現状をしっかりと見てくださいというようなことを、多くの方には理解していただきたいなというふうに考えているんですね。
なるほどね。小学生ぐらいのお子さんから、青年の方もいらっしゃるというお話でしたけれども。
そうですね、8歳を超えて、
その青年の方は生徒さんとして通ってこられてるわけですか。
一応寺子屋の一員であるっていうことが自分の安心感であったり、自信につながるということもありますので、所属というか通ってきていいですよとは言ってますが、やはりそういう青年の人たちには、今後に向けてどうしていきますか、社会の中にはもう一回、職業訓練でありますとかですね、あるいは高校大学など、あるいは専門学校などそういうところもありますし、いろいろ自分の進路に向けて、もちろん就職ということもありますけども、いろいろな社会に用意されている制度もあります、そういったところに、向けて私たちがつなげてあげるような、そういう役割で青年の人たちには接して、次のステップに向けてですね、支援しているという状況ですね。
そうなってきますと、加藤さんをはじめとする職員の皆さんはもう対学校っていうだけじゃなくて、対社会とかね、いろんなことを学んで勉強していかないといけませんね。
そうなんですよ、やっぱ子供、一人一人に向き合うと、どうしてもその 学校あるいは保護者の方だけではなくて、うんうん、まあ、社会のいろんな支援をしてくださる方がいらっしゃいますよね、うんうん、まあ、そういった人たちとやっぱり連携してやっていかなきゃいけませんし、まあ今一番ちょっと連携が必要だなと思っているのは発達の障害あるいはアンバランスがあるお子さんに向けてなんですけども、うんうん、やはりそういったところは、まあ、医療機関であるとか、まあ、うん、そういったところとしっかり連携をしてですね、うん、お子さんの状態というのを、まあ、把握するにもやっぱりその医療機関の方の診断やアドバイスなどもいただきながらですね、うん、しっかりとトレーニングすれば、うん、その人の良さも、うん、発揮できますから、うん、全然普通に暮らせるんですよね、
うん、
はい、なので、まあ、そういったところをしっかりとやっていきたいなというふうに今考えているところなんです、
うん、加藤さん最後になりますけれども、まあ、これから今後の夢とかどういうふうに思ってらっしゃいますか。
はい、そうですね、うん、やはりこういった場所が、まあ、まだまだ少ないかったりします。で、フリースクールであるとかあるいは、まあ、家の中で、学んで育つっていうスタイルもあると思いますが、まあ、そういったことも含めて子どもたちが自分で学びを選んでいくような、まあ、そういったことを周りの大人を認めていくようなそういう社会ですね。で、子どもたちが暴力やそういった心の傷に悩まされることなくやっぱり、愛情豊かに育っていくような、まあ、そういう社会になっていくようにやっぱり私たちは社会全体にですねメッセージを発信しながら、そして一人一人の多くのそういう悩んでいるお子さんたちにはしっかりと支援をしていきたいというふうに考えてます、う
ん、はい、まあ、今日お話を聞かれてね、まあ、ちょっとこう、はい、もっと詳しく話を聞きたいなとか、
はい、
相談をしたいなっていう場合は相談乗っていただけるんでしょうか。
はい、はい、いつでも随時電話等では、うん、相談に乗ってますし、毎月1回親の会というのをたまたま明日なんですけども、
あ、明日
はい、第1金曜日にやってるもんですから、はい、明日になるんですが、
はい、
はい、ここのフリースクール寺子屋であったり、公民館であったり、うんうん、まあ、そういった場所を借りて個別の親の会という、まあ、相談会のようなものをやっております。
はい、はい、詳しい情報などは、ホームページをご覧いただけるといいと思います、
はい、
フリースクール寺子屋、地球の小屋ですね、もしくはフリースクール熊本で、検索をしてください、
はい、お問い出てくると思います、
はいはい、とお問い合わせの電話番号は 096-363-7633 363-7633、こちらまでお問い合わせいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今日は NPO 法人フリースクール寺子屋の代表理事、加藤千尋さんにお話を伺いました。加藤さんどうもありがとうございました。
松崎さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。以上、会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共でした。